まずは豊中市の田中さんです。
はい、行きましょう。はい、ドカーンですね。はい、はい、
バンバさん、てっぺいさん、こんにちは。豊中市の田中です。
いつもありがとうございます。はい、
前回の長熟山陽道ボラボラで話されていた瀬野から八本松までの SL で、
はい
はい、後ろ押し、これ後押し、どっちかな、
どっちかね、は
い、したというお話、うん、
はい、
次回の八本松駅で詳しくしていただけるというので楽しみにしております。
なるほど。
今週はそんなに詳しくはなかったと思うんですけど、は
い、もう詳しく言う資格もないから、
ね、またいつかあの機会があればね、お願いします。うん、ということで、
はい
はい、ちなみに私は八本松駅で走りながら後ろ押しの機関車を切り離す SL の映像の DVD を持っています。
そんなやっぱあるんか。
あるみたいですね。まあ、もしかしたらあの商品化されてるやつかな
でしょうね。
DVD だから
そういうことかも分かりますね。
は
い、
そんなんがちょっとあるのはびっくりしました。
本当ですね。
ちょっとそれも一回見てみたいですね。
そうですね。
広島電機大学ですが、
はい、
てっぺいさんのおっしゃるように広島国際学院大学に名前を変えたようです。
みたいですね。まさかと思ったけどね。
文雄君の時は電機大学、
まあ、電機大学
電大やったんですよね。
電大ですね。はいはい、校舎は同じやったからね。間違いないと思いますが、はい、
ただ残念ながら、うん、定員割れの状態が続いていて、
おや、
新入生の募集をやめて近いうちに並行になるようです。
ありゃりゃりゃ、そうですか。あれだけこうバイクで元気に走ってはった学生さんですけどね。
ま
あ、
だから29年前はそんな感じだったんですけど、やっぱちょっと30年近く経つとね、
なるほど、
まあ、大学もそういうことになるんかなという感じですよね。
まあ、日本の工業生産力の関係かもありわかりませんね。そういう意味では、はい、そうですか。う
わ、ウィキペディアには、
はい、
これインターネットのウィキペディア、
なんて話してますけど、
はい、インターネット辞書ですね、
はい、
そこにはこう書かれてますと。
何ですか。
これはまあ僕が言ってるんじゃないですよ。ええ、田中さんも言ってます、ね。ええ、ウィキペディアが言ってるんです。
わかったわかったわかった。
これ行っておいてくださいね。大学の方は全国トップクラスの F ランク大学と失礼な書き方をしてあります。
あ、そうです。何のことよくわかりません。
まあまあこれ分かる人だけ分かって
ます。もういいですよ。また後で僕も研究しましょう。
はい。今回は少しマニアックな話をさせていただきます。
およ、了解了解。はい。
これ実はちなみにタイトルがですね、スズラン大ボラボラなんですよね。
はい、おお、そうですか。
はい。まあ、そこに多分ここから入ってくるんだと思いますけど。
なるほど。はい。
まあ、田中さんの話マニアックな話多いんで楽し好きなんですけどね。
そうですよね。
はい、
うん。
楽しみ。
研究者みたいな方ですから。
最近神戸市西部、
はい、
神戸の西ですね、
ええ、
の旧傾斜地にある住宅地に関心を持っています。
うん、
関心を持っているといっても引っ越しして住もうと思っているのではありません。
ではないんですか。そうですか。
おおよそ神戸市北区須磨区垂水区にあたる地域なのですが、よくこんな旧傾斜の場所にたくさんの住宅地を開発したものだと感心するのです。
なるほど、はいはいはいはい。
そしてなぜ人はこんな場所に住まなければいけないのかといろいろと考えさせられるのです。
はい、
本局のある千里中央も坂の多い町ですが、
はい、
千里中央よりも坂の傾斜がきつく、
はい、
住宅地の面積もずっと広いです。
はいはいはいはい。
まるまるニュータウンという名前がついていないから、
うん、
地元以外の人に知られていないだけで、旧傾斜の場所にたくさんの住宅地が開発されています。
なるほど。うん、
例えば、
うん、
垂水区は神戸市の垂水区ですね、
はいはい、
神戸市の区の中で意外にも2番目に人口が多く、約22万人。
そんないてあるんですか。
垂水って、まあ、言うたら一番西の端ですよね、おそらくね。
はいはい
はいはい、しかし垂水駅周辺など海の近くの平坦な場所はごくわずかで、大半は旧傾斜、まあ、傾斜地ですね、斜めってるところ、
うんうんうん、
旧傾斜の場所に住宅があります。
あ、はい、
今まで車で何度かこの地域を訪れたことがあるのですが、
はい、
今回は電車で行ってみて自分の足で旧傾斜の街を歩いてみることにしました。
あ、そうですか。へえ、面白いことしてありましたね。うん、ふんふん。
まずは新開地駅から。
あ、新開地駅、はい、わかります。
神戸電鉄に乗ります。
はい、
新開地駅は薄暗くて、
はい、
壁から広告類が全て取り外されています。
あ、そうですか。
一見して経営が苦しいのが わかります。
あ、なるほど、はいはい、
まあ、これだから神戸電鉄の方なんですか ね、うん、ねおそらく。ほうほうほうほう。新海地から鈴蘭台まで神戸電鉄に乗ります、
うん、
この間にもこの間にも、うんうん、すごい傾斜地に住宅が建てられているのが見えるし、電車もすごい急坂を登っていきます。
あ、なるほど、はい、
場所によっては50パーミルという急勾配もあります。
おおおお、
普通の電車ですよね。
なるほど、いわゆるブラックレールとかじゃないわね、
うん、それで50パーミル、
それかなりのもんですね。
この区間が開通したのは昭和3年ですが、
はい、
戦前によくこんな場所に鉄道を通したと思います。
なるほど。
だから1000メーター進むごとに、はい、あれかな、なんか5メーター上がるとか、
そういうこと
なんですね、そういうことかな、50パーミル、
はいはい、
ちょっと間違ってるかもしれないですけど、鈴蘭台駅に到着です、うん、新海地と違って、あ、100メーターで5メートルか、1000メーター違いますね。
そうでした。
100メーター走るごとに多分 5メーターかな、
その辺の知識しかないので、
鈴蘭台駅は新海地と違って、こちらは綺麗な立派な駅です、
はい、
でもこれには訳があります。
お、
鈴蘭台の駅ビルは2018年に建てられた新しいビルです、
うんうんうん、
実はこの駅ビルの4階より上は神戸市北区役所になっています。
あ、区役所が入ってあるんですか、
うん、3階はイオン系のスーパーが入っているのです。おそらく神戸電鉄だけの力ではこんな立派な駅ビルは建てられなかったでしょう。
なるほど、
まあ、そういう考察、
まあ、考察ですね、はいはい、
鈴蘭台駅から隣の鈴蘭台西口駅まで歩くことにしました、
はい、
鈴蘭台西口駅までは鉄道の距離では800メートルですが、歩くとなると一筋縄では行きません。
そうでしたか。
鉄道はトンネルで突き抜けるのですが、歩いて到達するには山を越えないといけないのです、まあ、いわゆる文雄くんの山陽道と一緒で峠越えがあるわけですね。
そうですね、はい、
まずは駅の西側に出ます、
はい、
この辺りには昭和な感じの飲食店が坂道に立ち並んでいます、
はい、
山奥といっても昭和3年に鉄道が開通した場所なので、ね、うん、古い建物も結構残っています、うん、さてここからは急な坂を登って山越えをします。
おいや、
うん、山といっても森林があるわけではなく、
うん、
住宅がたくさん建っています。
なるほど、坂の住宅地というやつですね、うん、
メールに添付している写真の4を見ていただければわかりますが、
はいはい、
坂が急なのでお宅のブロック段がブロック塀が段々になっています、
うん、ああ、そういうとこありますわ、確かに、う
ん、登山をやっている人だとこれぐらいの坂は何ともないのでしょうが、う
ん、はい、
虚弱体質の私には答えます
なるほど、はい
はい、ちょっとこれ写真をせっかく撮ってきていただいたの、おー、あ、これは田中さんなんか面白い写真、これ分かりやすいですね。しかもなんか向こうに大家があるのがあのその大体分かる人やったらこれね、どこの場所か分かるんですけど、まあこの段々の塀って面白いね、
あんまりちょっと
あんま見たことないよね。
うん、ここまでのやっぱりさすが田中さんがわざわざ歩こうと思わって、
う
ん、
そうです
ね、なぜか休憩者の住宅地に興味持ってあるというような映像としてわかりますね。
塀がすでに階段みたいになってるんですよね、皆さん。
なんとね、
はいはい、でしかもその階段の段も、うん、なんかあの長い段もあるし、なんか短い段もあるしって感じで。
これ
これは面白いですね。
坂の高さを稼ぐためにこうしはったんですよね。
そういうことですね。
ということは、まあ、泥棒なんかも出るんかもからね。
いや、それは知らんわ。それは関係ない。多分みんな塀のある家はみんな泥棒出るんかって、そんなことないやろ。それは言い過ぎやろ、どう考えても。前は、行こう行こう。うん、はい。まあ、田中さんにはちょっと答えたということですね。
まあ、
写真の6は、坂を登り切ったところにある集合住宅です。
はい、
見たところ洗濯物を干しているのは一部屋だけで、他の部屋は生活の気配がしませんでした。古い割には比較的綺麗なマンションで、鈴蘭台駅から直線距離だと100メートル余りの近い場所ですが、あまりの急坂に住民が耐えかねて、ま
あ、
これ想像やですけど、田中さんのみんな出て行ったのでしょうかということで、じゃあその6枚目の写真、ちょっとこれ楽しみですね。この4枚目の写真が面白かったんで、あ、これもすごい坂ね、5枚目の写真も。
すごいですね。
はい、で、じゃあこれ次ですよ、
はい、
6枚目、
はい。
あ、これですね。
ほうほうほう、
はい、4階建ての、まあ、 集合住宅で、
もう綺麗な住宅ですね。
はい、はい、洗濯物を干しているのは、
ああほんまや、
ここのお家だけという。
いやあと本当に。
まあここにね、このなんか衛星アンテナみたいなのが、最近これあんま見ないですけど、
あ、
ね、スカッパーかなんかのアンテナなんかな。
ね、多分そうでしょう、ね。
はい。もう確かにこう人が生活してる感じはないですね。はい。
うん、まあ、これも観察しはったわけですね。
そうですね。なんか探偵みたいになってます
ね。はい、いやいや面白いですね、住宅地のね、
そうですね、こういうの好きです、
みたいも、はい、
はい。そして写真7は先ほどのマンションの前から反対側を撮った写真です。右下の白い建物の裏側にスズラン台駅があります。
なるほど、はい。
写真奥の向こう側の高い丘の上にたくさんの住宅地が立ち並んでいます。
うん、
この高台に登るのは大変でしょうね。
なるほど、なるほど。
調べてみたら一応バスはあるようです。
はいはいはいはい。
一番高いところにある大きな建物は病院みたいです。
病院ですか。
ということで、じゃあ7枚目の写真、
うーん、
あ、これですね。
うわ、
まあ、かなり高台から撮ってはって、
そうですね、
これがそのさっきあの一棟しか洗濯物を干してなかった、
綺麗なマンションという、
はいはいはい。でこの、まあ、多分これの見えない裏側にそのスズラン台
駅があると
、はいはい。でまあ、この辺りやっぱすごいですよね、こう小高い山があって、
です、ね、シャレた屋根の
教会があって、
はい、あ、これ教会ですね、
はい、
なるほど。
でちょっとスイス風の、
そうですね、屋根瓦もちょっと、ね、はい、我らのところの屋根瓦と違いますね。
ほんまやね、
はい、
これあのツェルマットでよく見た、
うん、
あの薄い岩をこう削って作った、うん、あ、まあ、
かもしれんね、それ
似てます
ね、
まあ、それ似てる、うん、まあ、それではないと思いますけど、
ちょっとあの西洋風の建物ですね。
あとコープがありますね。
あ、なるほど、はい、まあ、神戸はコープの強いところですからね、はい、はそう
で、まあ、でこれのどっかに病院が多分あるんでしょうが、
でしょ、
あ、これか、これか、すごいな、なんかちょっと阪大病院みたいな感じの、
あ、まあね、
はい、それが山の上にあるという、
ドーンとありますね、はい、大きな煙突が出てますね、
はい。ああ、この写真いいですね、
うん、いい写真ばっかりですよね、
はい、僕この前あの、ね、高見倉山登ったじゃないですか、 あそこも、まあ、言ったらこれのつながりみたいなところなんで、
まあ、ずっとね、
ハリマアルプスっていうんですか、はい、
あのそれこそ山陽道の入り口みたいなところですから、ね、
こんな感じの、あそこはこんなに住宅なかったですけど、小高い山がいっぱいあったんで、ちょっと似てるなと思いました。
なるほど、
はい、写真8はのお宅は急な階段の途中という珍しい場所にあります。
へ、
例えば、
はい、
お米など大きな買い物をしたら家の中に持って上がるだけでも大変でしょう。
田中さん、と
マリアナ、この家の人にしたら大きなお世話じゃ多かったかもしれないですけど、
まあまあそれはね、まあまあ第三者の目ですから、はい、
もし大きな家具や冷蔵庫など買ったら配達してもらえるのでしょうか。
ああ、でしょうね、毛布なんか何枚も引いてやらなきゃいけませんね、んこの場合はね。
じゃあこの8枚目の、
ぜひ見たいですね、
はい、
はい、
あ、これがまあ階段なんですけど、階段の折り口から取って
は
るんですけど、まあ、この階段の、
ね、
あ、ここにほら真ん中に、
はい、
あのお家に行く階段、
わかります、わかります、
まあ、このこっちのでっかい階段はまあ公共の階段ですよ ね、
でしょうね、
はい、それの真ん中ぐらいから、うん、あのお家に入る小さい私の階段があって、あ、
で豪邸ですよね、はい、確かにすごい家ですねこれは。ちょっと本当になんか何々城という、
そういう
お城と名付けてもええような石垣が、しっかりした石垣積んでますね、
はい。
そうか、これはまあ住み心地がいいやろうけど、ただまあ
配達、
家帰ったり、ね、出て行ったりする時のちょっとなんかしんどい気持ちが、
ね、
分かりますね。それとも配達の人は大変でしょう。
それこそコープの人、
そう、コープの
人、コープの配達とか
ね、ね、電気屋さん
で、お弁当の配達とか電気屋さんとか、
ね、まあ、冷蔵庫を変えるわとか言われたらちょっともう
ちょっとまだ待っていてください、
まあ、しかし新しいの買うてほしいし、
今年は大丈夫ですよとか
言うたりして、
はい、スズラン台駅周辺は早くから開発されていたので、うん、昭和40年代に建てられたと思われる古いお宅が多いです。
あ、なるほど、そういうこと。
もちろん新しい住宅もあります。
はい、
30分弱かかってスズラン台西口駅に着きました。あの、そのね、電車やともう すぐなんですけど、
ね、ご苦労さんで
した。トンネルやと
パーンが着きますからね。
そうですね、
はいはい
はい、歩くと峠越えが待ってる。
はいはいはいはい、
はいはい、あ、いかにも錆びれた駅ですと。
うん、まあまあ、それもちょっとね、はい、そう言われたらそうかいな思いますけど、まあ、どうしてもいかんし難しいところですね、はい、これね、聞きや
す
い。
そう、地元の方もね聞いてあると思うんで、
そこを気にしてるんですよ、はい、我々はね。
ほんまに気にしてんのか。
いやいや、
まあ、ちょっとあの、ね、外面の顔ですけどね、まあ、まあいいですね、
はい
はい、かつてはスズランダンスホール前という駅名だったそうです。
うん、
こんなところに本当にダンスホールがあったのかと疑うような場所です。
そこも疑いますか。もうとことん疑いみたいですね、はい、
もっとスズラン台の坂道を堪能したかったのですが、
はいはい、
疲れたのでここで終わりです、
はい、もうそうした方がいいと思います。なんか過激なこと言い出しそうですもんね、これね。誰がこんなとこ住んどるわ、
ね、そう、やっぱ疲れるとね、
まあ、なんか出ますよ。
出ますね、
はい、
本当ね、
はい、
まあ、やめてよかったんじゃないかな。
僕らのためにやめてくれはった
と思いますけど今回訪れた場所は駅から近くて比較的便利な場所ですが、
うん
うん、スマークや垂水区には近くに駅もなく、
はい、
もっと急傾斜な場所にたくさん住宅が建っています。
はい、はい、
車を持っている人が多いと思いますが、車で通勤できるような会社は少ないと思うのでどうやって生活しているのかと思います。
なるほど。
高校生や大学生の子供がいれば当然公共交通機関で通学しないといけないでしょうし、
そうなりますわな。
それに年を取ればいずれ免許を返上しないといけないかもしれないし、大きな病気をして運転ができなくなるかもしれません
ですね。
老後もここに住むのですかと聞いてみたいけど、
はい、
知らないお宅のインターホンを鳴らして聞くわけにもいかない、
まあ、それは
それはやめといた方がいいですね。
いちいち9かなんかに電話されそうですね。
そうですね、はい、日本は地方に行けばいくらでも土地が余っていて、
はい、
限界集落も多いです、
はい、
しかしそんな地方では農業か林業ぐらいしか仕事がないでしょう。
まあ、その通りです。
だから大都市圏に住む人が増えるのですが、
はい、
この神戸の山奥のような不便な場所に住んでいる人が多いと、
はい、
多いところに、
はい、
日本人のある種の貧しさを感じますと。
おお、
そうです。
いや、もう、あの、反論できません
わ、ね、
もう言うてあることは正論だけに
ね
と言って正論やそやそやという
こ、そうですね、
言うところもどうかやな思いますし、
まあ、やっぱり住んではる方もいてますし、
自分の立ち位置みたいもんとなんかちょっとね、SNS でもなんか言われたら嫌やなとかね。
誰も言わないです。
いらんことを考えるぐらい。
あ、ちなみにこれがその、これがあの、区役所。
あ、上がね。
はい、上が区役所。
こんな駅なんですね。
はい。
おしゃれた駅になりまし
たね。これ、スズラン台駅ですね。
窓の格好がいいですね、このね。
はい。
あの、ちゃんとしっかり四角になるんですよ。で、柵が、山がいろいろなとこ出てるのがおもろいですね。
そうですね。何これ、日清信用金庫
というその会社も入ってるんでしょうかね、
は
い、
あとはイオンフードスタイル、
あ、港銀行とか、
はい、
三菱住友さんも入ってるんですよね。
そうですね。あとは北区役所、
はいはい、
あ、ということはダイエーはまた別にあるんですね。これ後ろにダイエーがあるんで、
そう思いますよね。
あ、なるほどね、はい、まあまあ、だからイオンもあるしダイエーもあるし、結構便利は便利なんですよね。それはも
うなんちゅうか、うん、住宅売る立場としてはね、近所にダイエーがあります、イオンがあります、立地があります、夕方もうそれはずっと誰も知られていきますよね。でも、まあ、田中さんのようなことを、まあね、考えると、入ってしばらく経ったらなんでこんな腰が痛いんやるとかね、
あ、
まあ、そういうこともあるんとちゃうかいなと思って、まあ、心配してくれて
は
るんですよ、
はいはいはいはい、あ、ちなみにこれがあの、スズラン台西口駅の方ですね。
あ、なるほど。
ダンスホール前ですか、スズラン台ダンスホール。
なるほど。確かにちょっとまあ昔風の駅ですね。
そうですね、
昭和っぽいというのか、
うん、このあの踏切もなんか、はい、おもろい名前書いてる、小谷って書いてるけど、
これ、
小
谷、小というカタカナで書いてますね。読めんねやら難しいなんですかね。
でもちょっとあれ、踏切ニストとしてはちょっと気になりますけどね。
ちょっと田部先生に、
はい、
報告せなきませんね。
あ、ちなみにこれが、で電車ですね。
なるほど。
多分この向こうにあるトンネルが、
はい、例の
その、
はい、
あの、スズラン台駅と西口駅をあのつなぐトンネルやと思います、
ね、歩いたら大変やったということですね。
そうですね、
わかりますね。いや、僕もね、この坂の多い千里中央に、まあね、
いや、こんなん千里中央の坂なんて言ってたら、
うん、
ウェンゲン住めませんよ、
う
ん、
まあまあ、
そらウェンゲンじゃ、ちなみにスイスの
山国やがな、そら、
もうスイスのウェンゲンの坂は多分田中さんやったらもう転がり落ちるんちゃうかな。
本当にですね、
まあ、ここも多分すごい坂やと思いますけど、やっぱりね、スイスはレベルが違います。まあまあ、それは場所がちゃうからね。あれ標高1234メーターぐらいのとこですから。ウェンゲンはまたさらにすごいとこですよ、
ま
あ、皆さん。
スイスはその上にまだ車制限とかね。
あ、そう、あのウェンゲン車入れないですから、基本で。しおるかなって、それは映画な、
どういう
国のやり方やから、
はいはい
はい、まあ、ただここのスズラン台駅と、まあ、西口駅の間は、まあまあ、田中さんこう言うてはりますけど、うん、歩いたら絶対面白いとこなんで、
まあまあ、面白いとこいっぱいあると思いますけどね、うん、毎日ね、 あ歩く趣味もない人がね、うん、会社との往復にするにはちょっと辛いということを、
まあ、そうですね、
代弁してあるんでしょう、はい、
まあまあこの辺りでやめときましょうか、
はい、そうですね、はい、僕もまあそんなんでね、千日用で僕あの子育てしたもんやから、
うん、
保育園が大変だったですよ。前と後ろにこの2人乗せて行った時に足がとにかく動かんぐらいですよね。
まあ当時なかったしね、
電動が ね
なかったしね、
電動があったらもうまたがってるだけで行くようなところですけどね、
うん、
だからあの神戸のあたりからねやっぱり電動自転車売り始めたっていうのも、
産業とか
ね、うん、はい、まあ分からんこと
ないですよね。いやけどね、あの千里中央の坂なんて全然大したことないですからね、ええ、まあ、ここに比べたら、スーダン台とかに比べたら全然大したことないですから、
それはもうそうですけども、はい、それでもやっぱりあの、
まあ、ない方がそれは楽ですよ。坂は絶対ない方が楽やと。だから大阪市内とかね、すごいやっぱ自転車走りやすいのはそこですよね。
多すぎぐらい多いからね。
そうですね。いや、あの盆地なんで、ええ、あの平坦な道が、まあ、あの上町台とかちょっと登らなダメですけど、はい、というわけで、今週はスズラン台ボラボラでございました。
ちょっと田中さんにとって面白い、
うん、
着想の違うレポート、
ね、そうですね。最近はちょっとお子さんのことが多かったん
で、ね、
またあのなんか田中ワールドがこれでちょっと垣間見れたかなと思います、
ね、あのお子さん連れていかんでよくなったから、
あもう
てか遠出ができる
んだよ。そうですね、お子さんは連れていかん方が、ここはいかん方が
いやいや、もうそれも
いいと思いますね。
そうですね、はい、
はい、
面白かった。
酒井和夫さんです。
はい、
いつもありがとうございます。
お願いします。2番目です、ね、
こんにちは、酒井です。いつも放送に元気づけられています。
ありがとうございます。酒井さんもいろいろ気づけていただいて。
さて、コロナが、
はい、
まだ収束しない最中に、
はい、
ロシアの侵略によって何の罪もないウクライナの人たちが多く殺害されています。
そうですね、う
ん、これに対して、
はい、
何の手立てもしない、
はい、
何の手立てもないか、
はい、
国際社会に対して大きな疑問を感じています。
国際、ね、国連とかいろいろ言われてますもんね。これは困ったことですね。
そこで私にできることは、うん、やはり曲を作ってウクライナの人々に聞いていただくことだと思い、
なるほど、
ジョン・レノンが生きていたら、
はい、
ジョン・レノンが生きていたらという曲を YouTube にアップしました。
そういう曲を作らかったんですね、
はい、ご覧くだされば嬉しいです。
そうですか、
ということなんで、まあ、ちょっとやってみましょうか。
はい、
はい、ジョン・レノンが生きていたらという、
はい、
これ CM ですね。 CM はちょっと飛ばして、
はいはい
はい、こんなやつですね。はい、ジョン・レノンが生きていればウクライナに平和あれという、
あ、
はい、この動画をご覧いただき、ウクライナを支援しようと思ってくださった方は以下に寄付してくださいというね、
あ、
最初に出てきますね、
はいはい、
あ、演奏矢尾高等学校吹奏楽部、
はいはい、あ、酒井さんといつも一緒に活動してあるとこですよね。
おお、
作曲ですね。
ロシア語の字幕があるんですよ ね、
ですね。
これ多分ロシア語やと思うんですけど、
間違いなくそうでしょうね。
これジョン・レノンで、どこがジョン・レノン、あ、これがジョン・レノンですかね、多分、
多分ね、そうでしょう。先の方のやつがね、
はい、はい、というわけでちょっとね、この辺りで終わりますけど、はい、
皆さんもよければ一遍名前の方をね、
そうです ね、チャンネル名がアフガンコンサート委員会でございます、
はい、
でタイトルがジョン・レノンが生きていたらウクライナに平和あれという、
はい
はい、まあ、そういうタイトルの動画なんで、ぜひ興味のある方見てほしいなと、はい、でなんかこの説明欄に、はい、なんか寄付先も書いてますね、ま
あ、そうですか、
はい、なんで、まあ、あの寄付したい方はまた、
ね、
はい、その
協力してあげてください、
はい、というわけで、 酒井和夫さんでございました。ま
あ、今一番なんかこう暗雲が垂れ込めてる話題ですよ ね、 そうですね。これはもうイラつきますね、
はいはい、今回忙しい中歌ってくださった八尾高等学校吹奏楽部聖教学園、
うん、
中高合唱部の皆様、だ2つの学校が ね、うん、あの関係してるんですよね。
酒井さんいろんなとこに、ね、はい、あのつて持ってありますので、はいはい、
ウクライナ語に訳してくださった富山国際大学准教授、
はい、
ウクライナの詩人ボグダン氏に心から感謝します。ボグダンっていうね、僕がよく NBA 見てるんですけど、そこにもボグダンっていう人がいるんで、もしかしてなんか
もうこの方 か、 なんか、ね、
ボグダン、ボグダノビッチっていう名前で、
ビッチさんって多いですよね、はい、
ボグダンが2つつくついて、すごいあのなんか言いにくい名前
で、ほんまですね、ビッチと言わない方がいいですね。
そうですね、ボグダン、ボグダノビッチっていうね、うん、はい、方がいてるんで、まあ、その方とは多分関係ないとは思いますけど、
ないけども、まあ、ウクライナ関係の方であることは間違いないです ね、 ですね、
富山国際大学准教授ボグダンさん、はい、まあ、っていう方がウクライナ語に訳して、あれウクライナ語だったんですね、ロシア語じゃなくて、あれね、うんうんうん、あ、そうだったんですね。
そこがややこしいんですよ、
うんうん、
まあ、元々ロシア語使ってたとかね、うんうん、なんかもうちょっとその辺分かりにくい関係ですよね、
はいはい、まあ、そういう方に心から感謝しますと、話はガラッと変わりますが、
はいはい、
餅の焼き方についての話がありましたが、
今日もそんな話してましたですね、はいはい、
うちの妻はオーブントースターで焼いています。
あ、
少し焼き目がついてぷっくりと膨らんでいます、う
ん、膨らんで、はいはい、
なんか文雄君は、
はい、
さっきオープニングで言ってたよね。
いや、僕もいろんなことを言うてるんで、どこでもね、はい、まあ、
オーブントースターで焼いてから、
はい、
なんか電子レンジで、
で柔らかみをつけるというか、はいはい、
そしたら文雄君の好きな味になる、
まあ、決定的なものが一つできたんですよね。ガスでやった時はある程度しっかりはしたんですけど、柔らかみみたいなのが出てなかったんで、レンジでその柔らかみとろみを出したらですね、あ、これまあ82歳としてはこれ理想の焼き餅やなっていうのができたんですよ ね、 ちょっとまあ、あのお雑煮みたいなのありましたけど、酒井さんも奥さんがやって、
そうですね、酒井さんはもうオーブントースターで、なるほど、奥さんはオーブントースターで
焼く
だけみたいですね。
あ、そうですか、は
い、少し焼き目がついてぷっくりと膨らみますということですね。
またいっぺん各家の焼き餅を食べてみてもいいかも分かりませんね。
これ多分ね、好きな人はあると思うんですよ、こだわりがあると思うんで、
ね、
またよかったら教えてください。
餅はもう本当にやめられませんよね、
はいはい、長くなりましたが今後の放送も楽しみにしています。
ありがとうございます。
そう、餅といえばですね、はい、すいません、これまた餅つながりなんですけど、あの、はい、韓国餅あるじゃないですか、
はいはい、
まあ、トックってやつなんですけど、
トックですね、はい、
最近ね、あの僕ね、トックであのみたらしを作ったんですよね。
ああ、
まあ、みたらしトックっていう名前つけて、あれもめちゃくちゃ簡単なんで、
ああ、そうですか、
まあ、また次回あたり
です、ね、
健康レシピで多分紹介できると思います。
なるほど、
はい、
なる
ほど、あのほんまにあの今週の豆乳でおぼろ豆腐の次ぐらいに簡単です。
そうですか。
でうまいです、
ほんまに、
はい、あのよかったらまた酒井さん、あの韓国餅も試してみてください。
そうですね、
あの韓国餅はね、本当あの確かあれ普通の お米で作ってる餅なんです よ、 あのよ、餅米じゃない ね、
ない
ね、だからちょっとまたね、日本の餅とはまた違った味がして、ね、あれはあれで僕好きなんで、
なるほど、
はい、というわけでちょっと餅の話で終わってしまいましたが、
ね、
はい、皆さんよかったらまたあのジョン・レノンが生きていたらですよね、はい、聞いてほしいと思います、
はい、聞いてあげてください、お願いします、
は
い、
次はですね、
はい、
あ、ジュリー上島隆さんです、
はい、毎度ありがとうございます、
いつもありがとうございます、
はい、
忙しすぎる、忙しすぎ去る日々の中、気がつけばもう6月、
はいはいはいはい、
先の梅雨を思うところです。
そうですね、
はい、梅雨ね、
まあ、マスクの問題も出てきたりして、
あ、マスクね、最近 ね、 ね、いろいろありますよね、
はい、
さて先日ジュエリー上島へ JOBBB の女性リスナー様が腕時計の修理でお越しくださいました。
それはそれは、
お名前は控えさせていただきますが、
そうでした、
この場を借りてお礼申し上げますと。
あ、そうですか、
ああそうなんですね、
はい、
よかった
です。やっぱり時計、やっぱここまで行ってくださる人がいてあるんですね、大事なもんですからね。
そうですね、
ありがとうございました、
はいはい、ちょっとあといろいろ書いてるんですけど、これは端折らせていただきます、
どうぞ、
さてさて、
はい、
今回はジュエリー上島についてのいくつかのご報告がございます。
あ、それ聞きたいですね、
はい、はい、そしてその報告に至るいろいろな経験がありましたのでお話しします。
お願いします、
実は上島さんですが、
はい、
ここのところ喘息の具合が芳しくない日が増えています。
あ、そうか、
もちろん何十年も近隣の病院で主にステロイド薬剤を主軸にした治療を続けております、
はい、
薬にも多くの新薬が出るたびに試すなどして、ほっかえひっかえ、なんとか今まで喘息のコントロールをしてまいりました。
なるほど、はい、わかりました。
ところが最近年齢のせいもあるのでしょうが、発作が始まると私たちも見ていられないほど苦しむ時があります。
辛いですよ。横の門が病気は、ね、横の門が辛い。
まあ、特にこの気管支系は辛いですよね。ね、僕もね、猫が、僕猫アレルギーやと思うんですよね。調べてないから。
これびっくりしましたね。
でね、まあ、猫アレルギーだけじゃないと思うんですけど、なんかね、今年もなんか5月か4月ぐらいになんか謎の咳が出るようになって、あれ止まらないんですよね。本当に。
あれ、まあ、
花粉かもしれないし、猫かもしれないんですけど、ほんまに止まらなくて、で、僕その時に初めて、まあ、その喘息の人とかの苦しみが分かった。ほんまに止まらないんですよね。電車乗っとってもバス乗っとっても、はいはい、家おっても、うん、あれは辛いなと思います。あれは喘息ではないかもしれないですけど、
うん、まあ、やっぱり呼吸系ですよね。
呼吸系は辛いですね。本当
きついですよ、まあ、心臓も怖いけどね、
はい、私も喘息の最新医療についていろいろと調べました。
あ、そうでしたか、はい、
そして4年ほど前にも喘息の究極治療と言われる気管支サーモプラスティ手術を受けようとしましたが、
はい、
幸い、その時には新薬で調子を取り戻し、発作も少なくなったので手術には至りませんでした。
あ、そうやったんですか、うん、
気管支サーモプラスティ治療とは、その前にまず喘息とはからです。喘息は花粉症と同じように異物を取り込まないように、そして外へ出そうとする大切な、防衛反応ですが、
はい、
それが過度に現れる症状で咳込んだり酸欠になったりします。
はいはいはい、
肺の中で枝のように広がる気管支でこの過剰反応が起こるので厄介です。
そうですね、
今まで薬物治療のみでしたが、
はい、
近年やっと物理的な治療としてこの気管支サーモプラスティ治療が確立されました。
そういう治療法ですか。
うん、はい、反応により気管支を狭くするのは気管支内壁の平滑筋です。つまり管を細くする筋肉です。
はいはい、
長期間の過剰反応で平滑筋は分厚く強固になります。そこで内視鏡とカテーテルを直径3ミリぐらいの気管支に挿入して、平滑筋に直接熱を加えて平滑筋を薄くして反応を抑える治療です。反応が少なくなると平滑筋が分厚くなりにくくなります。ただこの治療は奈良県内の医療機関では2箇所のみが対応している。
そうですか、はい、
手術は計3回、
はい、
1回につき3日ほどの入院がセットです。
はいはい、
そして1回目の手術と2回目の手術は3ヶ月空けなければいけません。
はいはい、
つまり終了までに約1年かかり
ですね。はい、
費用も3割負担、150万円から300万円と高額です。
はい、なるほど。
今回ご本人も決心されましたのでいろいろと調べ、先日の5月24日火曜日に生駒市にある近畿大学奈良病院、
はいはい、
あ、これ有名なところですよね。
そうですね、生駒市よく聞く病院、
ね、はい、聞きますね、はい、近畿大学奈良病院へ上島さん本人、奥様、そして私の3人で行きました。
あ、そうやったんですか。ご苦労さんでした。
診察と各種検査の結果、この気管支サーモプラスティ治療を前提にした治療が始まることになりました。
決定したんですね。はい、
そしてこの気管支サーモプラスティ治療を受けるための条件作りの治療が始まりました。
はい、
その治療名は、
はい、
ヌーカラと言います。
あ、
カタカナでヌーカラ。
あ、ヌーって言うんですか。はい、はい、
全部カタカナですね。
はい、わかりました。
伸ばしてから、ヌーカラと言います。
はい、
これは簡単に言うと反応を司る、
うん、
受容体に蓋をしてしまう新薬です。
ああ、そうですか。はい。
投与方法は月一度の注射が1年続きます。
1年やらんの。
おお。
これかなり大掛かりですね。
そしてそれに付帯する服薬。
はい。
まあだからお薬を飲むってことですね。 ただこの新薬使用にも厚生労働省の認証承認が必要で、既存治療で難治、まあ、治るのは難しい患者に限るとなっています。
なるほど、はい。
そして年齢と年収によって治療費が変わります。
これがついてまんやね、
うん、仮に3割負担なら月に7万から10万が必要。あ、はいはい、なので1年で多ければ120万円以上の出費となります。
なるほど、はい。
あ、もちろん高額治療費の還付を考慮してはいますが、
はいはい、
まあ、だから、まあ、120万は ならないということです。おそらく高額、
うん
うん、医療を申請したらね、
はい、
覚悟の必要な金額です、
はい。
この国は本当に先進国なのか、
うん、
国民の病気の苦しみを何と考えているのか疑問に思うばかりです、
うんうんうん。
世界最高水準の治療を常識的な費用で国民に提供してこそ先進国だと思います、うん。イギリスをはじめ欧州北欧では医療費は全て無償が常識ですが、
うん、
なぜか日本とアメリカは未だに医療費で苦しむ人たちが絶えません。言い換えれば医療費を工面できなければ死になさいという国に未来があるのか疑問に思うところです。
なるほど。
あーねー、はい。さてさて、1回目の治療は6月2日の木曜日。
まあ、もうなくやね。
明日ですね、僕らこれ水曜に収録してるんで、明日ですね、
はい、
私の運転で病院へ行きます、
はい。
つまりこの放送の更新日です、
はい。
症状の改善がこの新治療によってどれほどに回復するのか、
はい、
次回放送の時に報告させていただきます。
いいですね、期待ですね、
はい。それでは皆様次回までお元気にお過ごしくださいということですね。
まあ、この辺でその日本の治療の問題とかも含めて、
うん、
なんかタカさんが突っ込んでいただいて、
う
ん、
そうですね、
まあ、我々またそれ知識を得てまた何かできることやったりやっていくというような、うん、
あ、
まあ、しかし辛いね、これ。
これは辛いですね。
まあ、まあ、ご本人もなんですけども奥様とそのタカさんがね、
うん、
本当大変やと思いますよ、
うん、
ね、一番逆に沈む人になりますから、
はい、うん。まあ、こういう治療があるっていうことは知らなかったですし、
うん、
ね、まあ、その考え方がすごいですよね。そのカテーテル入れて筋肉を焼いて薄くするっていう、うん、まあ、文夫君の、 あの、
うん、
ね、心臓も、
はい、
結局あれも心臓よう動くからすごい分厚くなってましたもんね、はいはいはい、心臓の壁と、うん、心室でしたっけ、
うん、
心壁っていうのが分かんないですけど、うん、壁が、うん、
筋肉がね、
筋肉が大きくなってたんで、うん、まあ、それを焼き切って、まあ、反応を抑えるという、うん、もうすごいですね。それ物理的な手術ができるようになったんですね、
うん、そうですね、カテーテルですよね、
まあ、ただそれをやるにはいろんな条件付けが必要ということ、
う
ん、文雄君もだって
僕も大変でした
よ、ね、2ヶ月入院しましたもんね、
う
ん、
そうですね、
その手術も含めて、
うん、
で その前にもいろいろ通院もしてて、
うんうん、まあまあ、まあ、10年ぐらいかかってますもんね。
そうそうですね、うんうん、やるのにね、
うん、
まあまあ時間かけるのはいいと思うんですけど、うん、このやっぱお金の部分がどういうことかっていうことですよね、うんうんうん、
やっぱりその本当やっぱこの辺はヨーロッパ並みに一刻も早くしてもらいたいですね、
うん、まあね、
まあ、年寄りの立場としてはね、
そうです
ね、若い人になりますと、まあ、そんなところまで負担を若い人にかけるということになって、あと心苦しいしそこらのところの自分を立てるのか、あの未来の、
まあ、
の若い人を立てるのか、
まあ、僕から言わせると、うん、これを解決する一つの方法は、うん、医者の給料を下げたらいいんですよ。
あ、なるほど。
医者の給料を下げて、うん、その分治療費を安くする、うん、僕はそうやと思います、
ね、
あのいくら医者が給料安いって言っても、うん、やっぱり高いですよ、うん、普通の一般常識が考えたら、うん、あのもらいすぎやと僕は思ってます、
うん、
僕はね、あの分かんないですよ、医者によってはそうじゃないっていう人もいますけど、けどやっぱりもらいすぎやと思うんで、まあ、そこは減らす、まあ、そのシステム的に減らすね、別に医者の給料を減らすっていうよりも、例えばその薬による儲けを減らすとか、そっちの方で、まあ、間接的に減らしていくっていう方法は僕はあると思います、まあ、薬の値段も高いっていうのももちろんこのお金かかるっていう理由の一つなんですけど、まあ、けどどっかが儲けてるんで誰かが損するんです。世の中ってやっぱプラスとマイナスなんで、だから誰かがこうやって治療で苦しんでるってことは誰かが儲けてるんで、そこを治療に苦しんでる人に分けたらいいんです。で僕が考えてるのはそれはやっぱ医者であり製薬会社であり政府であると思ってるんで、まあ、それをやっぱりこう上島さんみたいな苦しんでる人にやっぱ僕は分けるべきやと思いますし、まあ、そのあたりをあの国民が早く気づいてくれてね、まあ、選挙とかで、まあ、しかるべきところに投票するっていうのが本当に理想なんですけど、まあ、投票率 20-30% の国にはなかなかそれは難しいかなと、はい、思いますんで、まあ、それはやっぱりオンライン投票で 変えるべきかなと思ってますね。前回のね、あの豊中市 の補欠選挙、うん、あれもなんか ひどかったですからね。なんか 20% か 30% なかったかな、まあ、僕は一応行きましたけどね、まあ、それでもやっぱり行きたい人も行けない人いるじゃないですか、うん、文雄君たちみたいに。それはやっぱりそういうのがオンラインですよ、うん、ね。
まあそうやね、
そうですよね、オンラインでやってほしいなと。
まあなんか、まあ、それも分かるしけど もうやっぱり皆さんがもっとその治療費の問題とか、
うん、
ヨーロッパとの問題とか、
うん、
まあ、製薬会社その他、まあ、今 の政権の、まあ、支持しているようなところとか、
うんうん、
ね、それは医師会もあるでしょうし製薬会社もあると思 う。その辺のところとやっぱりもうちょっと平等感を持ってね、
うん、
若い人にやっぱりずっとこんな負担かけてええのんかっていうこともあるし、
うん、
そこのところのやっぱり政治が貧困なんですよね。
そうですね、
はっきり言うとね、
はいはいはい、
自分らの支持者のためだけに動いてるという
そういうことですよね、うん、まあそれも大事なんですけどね、
うん、まあ、もちろん
大事なんですけど、
うん、やっぱりそれちょっとバランスを取らんとね
そうですね、
あまりにも
バランス悪すぎますね、
どう考えても本当にひどいバランスですよね。
だってまあこれ普通に考えてね、うん、こう道歩いとって、うん、わ、あの車、あんな高い車乗っとるやつおるやんけ、うん、なんでこんな車乗れんねんって思いません、みんな、うん、それ絶対思いますよね、普通に考えたら。まあそれは不平等だからですよ、どう考えても、うん、まあ、かといって別にね、クーデター起こせとかそういうわけじゃない大事ですけど、うん、けどそういう世の中になってるっていうことはやっぱ知っとかな、
まあ、起こす前にやっぱ起こさんように持っていくような政治の温かい配慮みたいなものが、
まあまあ政治家は正直無理ですよ、
まあ、無理やけども、
政治家にはもう期待は無理ですね、やっぱり。
それしか今のところないからね、やっぱりそのためには国民がもっと情報を知らなきゃいけませんわ。
うん、
だからそういう意味で高さんもこれずっと上島さんの情報を ね、
うん、
まあ、こんなビビたるその放送にでもまあ、なんか教えていただけるということから、
そうですね、
何か一つそういうところをつかむという手になりますんでね、
うんうん、
まあ、頑張って、
まあ、ちょっとこれまた続報お待ちしております。
まあね、無理せんようにやってください。
そうですね、また上島さんによろしくお伝えください。
そう、もう何よりもお見舞いというか、
はい、
明日のこと気になっております。よろしくお願いいたします、はい
はい、じゃあ次は、
はい、
高重さんでございます。
はい、待ってました。
いつもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走る、
はい、
今なお休止中、
はい、
ですが、
はい、
アドベンチャーの高重勝彦です。
はい、
さあ6月スタート、
はい、
今月が終わればあと半分と、2022年も
いや、まあまあそういうことを言えますね、
はい、歳月人を待たず、これなんて読むの、
うん、
行員矢のごとし、
まあまあそういうことでしょうね、
これ難しいですね、
はいはい、
の、金言通り金ごとって読むんですか、これ、
まあ、金言と言うんだ
ったら、ね、高井さん、もうちょっと簡単な言葉を、
まあまあね、
お願いします。
こんな言葉好きなんですよ。
いやけどもうちょっと簡単に言った方がみんなに伝わると思いますけどね。
まあ、まあ私もそう思いますけどね、はい、優しい言うてほしい、
そうですね、
要望がありますね、
はい、時間は我々が思ってる以上の速さで流れます。20代や30代の頃には意識することもなかった、
うん、
この感覚、
うん、
還暦を過ぎてから強く感じております。
なるほど、
早く過ぎると、
ね、
光のごとしという、
はい、
やるべきことは多々ありますが、
うん、
計画通りには、いきませんと。
はい、その通りです。
後悔のように日々を大切にしたいなと思っております。
はい、
最高気温が30度を超える日もポツポツと増えてきて、
ほんまですね、
日差しも強くなり、
はい、
いよいよ夏の到来、
うん、
日焼けもそうですが水分補給をしっかりして熱中症には避けたいと思います、うん、この前僕ちょっと撮影行ったんですけど、やっぱちゃいますね、
まあ、
あの冬やったら500ミリの、ね、ペットボトルで、まあ、お茶とか入れてるんですけど、うん、あれでいけたんですけど、やっぱ1リットルでも足りなくなってきましたから ね、
そうですね、
まあ、外出の時はほんま気をつけたいなと思います。
言いながらお茶飲みましょう。
あ、そうですね、ちょっと僕もせっかくなんで、
はい、
チャレンジいただきましょう。はい、
うん、
ね、商業放送とかやったら CM あるじゃないですか、
はいはい、
あれやっぱ休みの時間ですね、CM あれやったらね、聞いてる人も多分楽なんちゃうかなと。
あ、そうかもわからんね、
はい、さて今週末は、
はい、
春日井絆マラソンに参加するため愛知県春日井市に向かいます。
毎年行ってありますもんね。
そうですね、はい、うん、春日井市はあの結構アクセスがすごい 楽なんです。あの名神ですぐ行けるんで、
そうそうそうそう、
僕もよう名古屋行くときにね、ね、はい、あ春日井やなっていつもあの、ね、高重さんとか思い出すんですけど、
僕の好きな飴の作ってる会社があるんですよ。
あ
春日井製薬、製薬、製薬じゃ、製菓ですかね。
あ、あの春日井ってこの春日井ですね。
春日井なんとかシトロンとか、まあそんなのもあるみたいな、ね、
あの春の日の井戸って書いて春日井って読むんですけど、
名古屋って面白い会社があって、うん、面白い特にお菓子会社がいいですね。
そうですね、はい、今週僕がね作った豆乳でおぼろ豆腐も、うん、スジャータメイラクの豆乳使いましたからね。あれも愛知県ですよね。
そのあのラーメンでカムグラーメンとかね、カチャカチャとね、 あったじゃないですか。
あるんですね、うん、ラーメンありましたっけ。
ラーメンでほら、
台湾ラーメンか、
ラーメンじゃ、あれラーメンのなんか細かくなったやつを、
ああベビースターラーメン、
ベビースターラーメン、
あそうなんや、あれ愛知、愛知、
ね、あれも愛知県ですよ。取材に行って面白い会社やった
です
よね。
そうですか、うん、あれもロングランで僕の娘も好きですけどね、う
ん、あのエビセンとかね、それがね、大体面白い会社はあの辺が多いですね、
う
ん、
はい、うん、名古屋に住んでいる娘と久々に会うこともできます、
う
ん
う
ん、
あそうですか、うん、
今月は父の日もあるのですが、うん、娘の誕生日でもありますと。
ああなるほど、
7月、あ6月か、6月生まれ、はい
そうなりますね、
年に数回しか会いませんが、美味しいものでも食べながらしばしの楽しい時間を過ごしたいです。
あいいですね、
あ楽しいですね。2年続いて走れなかった春日井絆マラソン、
うん、
全国でも類を見ない自動車学校の教習コースを使った特設会場です。
ユニークですね、箱根、
うん、坂道発進や S 字カーブなど普通のマラソン大会ではまず走ることのできない珍しいコースを走る2時間半のリレーマラソン、
はい
は
い、
昨年はオンラインでの開催でしたから、うん、久々に名古屋エリアのお友達との再会も楽しみです。
はい、
走る書道家畑野明水さんがプロデュースされるのですが、
ね、畑野さんもずっと続けてありますもんね。
2010年走って日本一周された彼女のいろんな思いが詰まっています、うん、私も第1回からゲストで招待いただいて思い出も多々ある大会でも残念ながら来年の第10回大会で最後になってしまうってことですよね。
まあいろんなことがあるやろね、
うん、まあこれやっぱりこういうの一個開催するの大変やからね。
そうですよ、
うん、やっぱり疲れますよね、その畑野さんも、うん、まあ、高重さんもそうですけど、
そう畑野さんがやっぱりすごいと思うよ ね、
うん、手作り感のあるアットホームな大会が個人的には好きなので、
ね、
本音を言えばずっと続けてほしい、
ね、
でも主催者側にもいろんな思いがきっとあるので、うん、それは仕方ないです、
ね、体力もあるやろし、
まあ、高重さんが一番よう分かってますよね。
そういうことやね、
高重さんどっちかというとそういうのやる方、やられる方なんで、うんうん、まあ、一番分かってると思います、
はい、
何よりも楽しい大会になりますように、私も大会を盛り上げるように気合を入れて走ろうと思います。
それはいいですね。それは何よりもね、うん、メッセージさんに対する、ね、恋のこともあるしね、う
んうん、僕あのこの教習所、自動車教習所の話出てきたんで思い出したんですけど、うんうんうん、あの前回の配信の時に、うん、その高見倉山登ったって言ったじゃないですか、まあ、表現の、まあ、高砂市とか、まあ、姫路市の近くにある山なんですけど、
ね、結構有名な山みたいな、ね、
そうなんですよ、うん、であの登山の時に、うん、JR の曽根駅っていうとこからスタートしたんですけど、曽根駅前に、うん、実は自動車教習所があるんですよね、
う
ん、
そうですか。
曽根駅の、うん、あれ方向で言ったら多分東側、海側になると思うんですけど、うんうんうん、山側と反対側の海側に教習所があって、うんうん、あの僕ちょっとその前回でも言ったけど、あの駐車場探すのすごい困ったって言ったじゃないですか、
ね、か
そうなんですよ、すごい早着いたのに駐車場探すに時間かかったんですけど、でその時に、うん、あの間違えてその駅前の教習所に入ってもうたんですよ。
あ、ね、
はい、それはあの言い訳をすると、あの Google のナビが左折ですって言ったから左折したら教習所だったんですよね。で僕生まれて初めて車で教習所の中をちょっと半周ぐらいした。
走らせてもうたよね。
あれもう、あれもうだから多分その絆マラソンもそういうところで走るからちょっとね不思議な感じ、
まあまあやね、
絶対するんですよ ね、
うう
ね。僕も車で走って、ね、
なるほど、
やっぱそのね、いるじゃないですか、その教習の教官とか、あと学生さんとか、
見てる中で、ね、
ちょっと懐かしかったです ね、
ね、
で教官にちょっとすみません間違えて入りましたって挨拶して、
あ、
で、あの教習所の中の駐車場で U ターンして、ね、まあ、そのまま帰っていったんですけど、
まあ、まあ教官言うてはるじゃないですか、うん、こういうことはあるからな、
あ、そうそう、君たちあの事前に道はちゃんとそうそう
してください、
まあ、反面教師的な感じでね、
まあ、まあそれちょっと貢献したかも分からない、
そうですね、
授業なんでね、
はいはい、なんでまあ多分マラソンもすごいそういう意味で楽しいんやろうなと思いますね。
そうそう、うん、まあ、違うところでやるっていうのがね、
そうそうそうそう、
なんかホテルで相撲通りのね、 大相撲の大会があったりしたら面白いこと
ですね。かもしれないですね、う
ん、なんかそんな場所を変えるだけでもまたリフレッシュする可能性がありますね、
はい。
まあ、
もし気になる方はですね、
はい、
ぜひ絆マラソンで調べてほしいなと思います。
はい、いっぺん調べるだけでも面白いと思いますよ。
そうですね、うん、まあ、来年でも一応終わりっていうのが決まってるみたいなん で、
ね、
はい、春日井絆マラソンですね、はい、で検索してみてください。
春日井のあたりも面白いところですので、うん、ぜひ旅行されることを望みたいですね、
うん、僕一回名神走っとってね違うところで降りて春日井の中をねぐるっと一周したことがあってああこんなとこなんやっていう感じが、なんか結構大きい会社の工場が多い町でした。もしかしたらその中に文雄君に言ってるお菓子会社とかもあったかもしれないんですけど、
ね、やっぱ物を作る、ね、
そうですね、
製造現場みたいなとこですもんね。
そうですね、まあ、大阪でいうとなんか東大阪とか、
そうですね、
まあ、あっこまでごちゃごちゃしてないですけどね、春日井は結構すっきりした町でしたけど、はい、まあまあそんな思い出もあります、
はい、はい、
というわけで高重さんありがとうございました。
そうですね、高重さんお元気で盛り上げていただきたい、
は
い、
皆さんよかったら高重さん応援してあげてください、はい、
そうです
ね、オフィス井口さん、
はい、待ってました、はい、
オフィス井口です、
オフィス井口さんです。個性の塊ですね、井口さんは、はいはい、
本題に入る前に、
はい、
今年は面白そうなツアーやイベントが多いので、
おお、よかった、
写真と動画の数が多くなりそうです。
おやこれ、うん、うん、
あと2022年は前半を過ぎました。にもかかわらず JOBBB ラジオの売り上げゼロ、
はいはい、
赤字が続いています。
そうですね、
もう赤字すごいですよね。
なんですね、
もうあんまり考えてないですけど、
はい、そうですね、まあね、これも財産ちゃいますか、
は
い、赤も黒も財産です、
ね、そうです、
はいはい、
ギャラビーまばらい問題は改善されていません。今すぐ改善しましょう。
ほんまです、
ね、ありがとうございます。
我慢してください、
はい、本題です。
はいはい、
2022年3月10日、
うん、
福知山市内の高校で進路ガイダンスの授業があったので、
うん、それは大変だった、
出かけていました。
ご苦労さんでした、
うん、お疲れ様です、
はい、
まず京都駅に到着する城崎1号と綾部までの車窓動画、
はい、いいですね、
見てください。
どこ行ってもこう動画撮れますからね。
そうですね、
いいですね。
で僕らも、まあ、ダイジェストで見ました。
はいはい、
はい、まあ、特にあの車窓動画がすごい安定してて見やすかったです、
ね、割とあのブレ気味のもあって
手ブレ系が多いんで、
あれもまあリアリティはあるんですけど、
そうです、ね、
ちょっと見ていってしんどいところ、
ね、そうですね、今回は、ね、すごい良かったですね、はいはい、ガイダンスを終えてから福知山駅周辺で写真を撮りました、
はい、
駅前のロータリーにある蒸気機関車の写真ですと、はい、いうことで、ちょっとこれあのダウンロードしたんでちょっと見てみましょう。
あ、行きましょう、
はい、これが、まずは、福知山駅、
変わりましたね、
はい、単鉄
しばらく行ってないですけども、
単鉄って何ですかね、これ
ねえ、
ね、
単語鉄道ちゃいます
か、ですかね、
単鉄ですね、
単鉄、
はいはい、
なんか駅のあのね、このデザインもちょっと波みたいな感じで
面白いですね、
面白いですね、
うん、
はい、
うん、
これが C11 型式40号蒸気機関車、
煙突が、はい、煙がまっすぐ上に上がってますね、
写真ね、昔の写真、
どういう時にこれこんなになるんやろうね、
なんでだろう、一応書いてますよ、写真は本蒸気機関車が福知山市内を走っていた時のものです。
あ、でしょうね、
こんなに煙出てたんですか、
ものすごいですね、どこまでもまっすぐ行った、これも止まってる時じゃないとこういう状況ないですよね。
ああ、うん、そうなんですかね、
うん、
まあ、アイドリングですか、
まあ、まあ、いわゆるアイドリングしてはったんちゃいますか、はい、
うん、あ、でこれがその、アイドリングしてる、してた、
まあ、機関車です、
は
い、
機関車、
はい、
かっこいいですね、
かっこいいですね、やっぱりこれはね、
漆黒の
やっぱり蒸気は王者です ね、
やっぱごあの迫力ある、
迫力ある、
あ、正面から
なぜか知らんけどこう人
ヘッドランプが一つ目が
リアについてるヘッドランプですね。
あ、これリアですかこれ。
これ、ま、後ろですよ。
あ、これ後ろですか、これ
後ろですよ。
あ、正面じゃないんですね。
正面は丸いね、ボイラーの丸いのがあるんですから。
はい、
これおそらく、
あ、これか、
これ
か、正面が、
そうですね。
だってフィグさん前と後ろ撮ってくれてますね。
まあ、それはやってはりますよ。
はい、C1140、
塗装が綺麗にあのやってましたね、
うん、
白いのが入ってラインが、
はい、
はい、
そしてあ、駅周辺ですが場所を変えて撮影、
あ、なるほど、
2022年の大河ドラマ、うん、麒麟が来るで主人公が明智光秀だったことを思い出しました。
あ、なるほど、これあの人とのこの後ろとごつ深い関係があるんですよね。
福知山城の写真です、
はい、
ということでこれもちょっと数枚ありますんで、
はい
はい、福知山城のこれあれですね、石の、
あ、行きましたね、
柱、
ここ何回も行きました、
あ、はい、なんていうのこれ、のりかわって読むんですかこれ、一級河川、
あ、これ名前知りませ
んね、京都府って書いてますね、
まあ、のりでしょうね、
法律の方、
法律と法、はい、法川とは読まんでしょうからね、はいはい、読めません僕は、
あ、でこれが明智光秀が築いた城下町、独特
のアニメの、
ね、そうですね、はい、これ明智光秀なんでしょうね多分これは、まあ、この看板に書かれてるのは
こんな男前やったかどうか分かりません
それはもう会ったことないん で、ね、そうですね、僕は知らないですけど、はいはい、でなんかこんなあの、うん、城門みたいなやつがあって、
そうです
これ何やろ、
上に乗ってたらシャチちゃいますか、
ああ、書いてますね、新しい福知山市誕生記念、ね、
うん、はい、
福知山城の天守閣シャチホコガワラ、
ええ、
って書いてますね、
はい、
それが展示されております、はい、でこれなんか漫画がね、
面白いな、
はい、あ、これはあれですね、
はい、
天子宗兵衛さんというあの兵庫県出身の漫画家の方が、
あの人の漫画面白いですね、
はい、書かれた、これ多分右が明智光秀で、
愛嬌があ
ります、ね、左がひろこさんって書いてますね、
ひろこさんが特に可愛いですね、
女性ですね、
明智さんはなんかボタムチみたいな顔してましたけど、
そうですね、はい、で天守閣も
あ、まあ、こんなのがいっぱい立ってるんやろ
な、であの 顔の部分だけくり抜かれてるポップがあって、
はいはいはい、顔出したらね、ま
あ、そうですね、明智光秀になれる
という、ね、誰でも光秀っちゃったんですね、
はい、はい、まあ、そんな写真をひぐさん撮ってくれております、
楽しいです、
福知山城を見てから商店街を抜けて、
はいはい、
なんていうのこれ、御霊神社
でしょうかね、
音量神社、ちょっとこれ振り仮名を打っておいてほしいです、
音量神社かね、はいはい、
に向かいました、
はい、
商店街の写真です、うん、商店街の写真どこにある、これが
今ちらっとありましたよ、
これですね、
うんうん、はい、これ、
新町商店街、
新町言うんですか、
はい、屋根がある商店街ですね、は
い、立派なアーケードですね、そのアーケードのデザインが面白いですね、
あ、ほんまですね、
うん、
福知山鉄道館ポッポランド、そんなのもあるんですね、これ何やろ、これ
ちょっと私
ですかね、あ、商店街を抜けると、うん、銅像を見つけました、
はい、銅像発見、大発見です、
これね、
はい、
何でしょうかね、これ、
うん、分かりませんね、
歩道と車道の間にこの頭に傘をかぶった女性、
ね、何かやっぱり踊りでしょうね、福知山踊りとかなんかそんなっちゃいますか、ね、こんな出てきそうなもんとしてはね、
ですね、はい、はい、まあ、和服の女性ですね、
まあ、バラ当たりで当たるんですよね、
はい、でその読めない神社の写真です、
はい、
ということで、あ、これかな、神社、
うんうん、
はい、宇賀の、
うん、
宇賀の御霊狼を祀ってる、
そうですか、
はい、
狼ですか、
狼ですね、
はい、なるほど、
はい、あ、コロナ対策手水屋の、これなんていうのね、これあのあれ、これ水すくうやつ、
ああね、
はい、ひしゃくかな、
ひしゃくでしょう、ね、
を撤去していますと書いてますね、
コロナでね、なるほどね、
コロナでね、
まあ、うつることを考えたんでしょうね、まあ、
大丈夫やと思うけどな、
まあまあいいじゃないですか、
まあまあまあ勝手にやっといてくれって感じですね、
うんうん、やるとかやったらいいし、
はい、はい、まあというような写真ですね、
わ、
うん、
かりました、
この後特急橋立6号京都行きに乗って帰りました、
ご苦労さんでした、
特急列車の発車時刻まで時間があったので、
はい、
福知山駅で動画を撮影しました、
あ、ご苦労さんです、
はい、はい、そして橋立6号京都行きの車窓動画、
うん、
ということで、はい、今週のブラブラネタ以上です、
ご苦労さんでした、まあ、お仕事に兼ねてね、
はい、
もう一つのお仕事 も
どっちが
なさっていく、
どっちがメインなのかっていう、
まあまあそんな言うたりしません両方ともメインです
よね、そうですね、
受験という大事なこうね、やってはる方だけに、
はい、島風鉄道チャンネル、
そうです、ね、
皆さん、はい、YouTube の島風鉄道チャンネルよかったら登録してあげてください、
そうですね、
はい、2220人、
はい、
ということでね、頑張っております、
見事な数ですよ、これ
すごいですよ、
まあ、すごい、
うん、もう鉄の細道はねまだ500何人ですから、
う
ん、
もうそれでも徐々にね、
徐々に
言いながらも
徐々に増えてます ね
500行きましたね、
500行きましたね、
これもようやってますよ、
ね、本当にね、なかなか日進月歩というか、
うん、
1日日進月歩っていう、なんかそんなそういう時って、う
ん、まあ、そんなこと
大体わかるじゃないですか、一歩一歩ですよね、
はいはい、
あ、今535人ですね、
よかったよかった、
はい、鉄の細道ゆる鉄道散歩でございます、
先生がね、
よろしくお願いします、はい、今週のブラブラネタ以上、
ありがとうございました、
楽しみしてますということでございま す,、
はい、います
オフィス井口さんありがとうございました、
はい、受験生のために
一
肌脱いだってください、
はい、あとはですね、はい、これは何でしょうか、これ何ですか、これ、
はい、どうぞ、はい、はい、ここにありますよ、
はい、中之島公設美術館、
はい、毎回から本当にあのいつも招待状いただきましてなかなか行けておりません、
おお、これまたこのポスター面白いですね、
面白いでしょ、
はい、
作品も面白い、今度はね、
東儀始末、河合勘次郎の陶芸、
そうですよ、
が6月18日から行われると、
はい、これ面白い方ですよ、勘次郎さん
は、あ、そうですか、
はい、
というかまあこのね勘次郎さんもさることながらこの壺がいいですね、壺なんかな、これ
かかっちゃいますか、花池ちゃいますから、ね、
あ、これ花池なんですか。
いや、わからんねん。
なかなかこれは、まあ、いいですよ、これはね、好きな人は絶対好きなやつですね、うんうんうん、カラフルやし形も面白いし、
うちのおじがもう、まあ、かなりこう凝ってましたですね、この
方
ね。
ああ、うん、そうですか。
あのね、まあ、民間運動をやった方の一人なんですけど。
あ、そうなんですか、うんうん、そんな人がいるんですね、
うんうん、いや、民間ってあのいわゆる
あの柳宗悦とか
宗悦さんの仲間の方
ですね。ああ、そうなんですね、
はい、あの、まあ、京都の超有名な
方です。中之島公設美術館、
はい
はい、皆さん6月18日から。
面白そうですね、
はい、まあ、スペシャルエキシビジョンなんで、これ多分特別展示ってやつやと思いますけど、
ね、コレクションをなさった方が、
はい、
まあ、朝日新聞の創業者の方なんですけどね、まあ、その方もかなり力入れて集めてはった作品を、
なるほど、
いろいろあの学院の方とかそうなのかね、例のあのすごい美術館で、
うん、
嬉しいですね。楽しみにしております
ですね、はい、中之島公設美術館はですね、中之島フェスティバルタワーウエスト4階にございます。
すごいとこです。
これ地下鉄でもすぐなんで、
もうね、はい、何も電でもスーッと行けます。
そうですね、はい、皆さんまたあのちょっと調べて、まあ、もし興味ある方がいたら行ってください。
おそらく満足しはるんじゃ、はい、まあ、しはると思いますね、
はい、で僕らはあの招待券いただきましたん で、
そうなんですよ、
ありがとうございます、はい、公設美術館の皆さん、
いい、
はいはい、で他は何
ですか。他はね、北川さんからこんなん来てるんですよ。
あ、北川さんね、
はい、
あの大阪城天守閣の館長さん、
まあ、
やった方ですね。
我々尊敬してる方ですけどね、で、まあ、もちろん僕もすぐ返事を出しておいたらまたすぐ返事くれはりましたね。
あ、
要は名誉館長に、まあ、ならはったということで、
はいはい、和歌山県九度山町から、
はい、
頂戴しました。九度山真田ミュージアム名誉館長、
すごいですよねこれもね、
おの肩書きで、
うん、
執筆活動、講演活動など歴史や文化財に関わる仕事を続けております。
やっと、まあ、超大役をね、
うん、
あの定年でほっとしはってるね、
はい、
あの人がなかったら今の大阪城ないですからね、
うん、
まあ、それぐらい大きな功績を残したとなんだけども、
そうです、ね、
やっぱりそういう人だから世間を休ませてくれへんのですよね、
うん、
今度はもう真田の美術館の方の名誉館長ということ で、
ね、
まあ、
はい、
北川さんを置いて、あ、この名誉館長というか真田さんについて語れる人おらんでしょうからね、
うん、ありがとうございます、
嬉しい話で、
はい、
また今後もご指導お願いしますということで、僕は早速メールをしておきました。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、他は
ですね、まあ、いろいろありますけど、これ言い出したらきりないので、この辺ですかね、今日は、ね。
あとなんかこれ、スバルの、これは何なんですか。
あ、これですか、
これ、スバルじゃないんですか、これ。あ、スバルじゃないんですね、これ。
これはね、あの図書館であってね、はい、お前がまあアウトドアのことやってるので、大阪市内の企業で、
はい、
アウトドア企業を紹介する、そんなパンフレットがあったんですよ。
ね、プラッツって読むんかな。
ね、そう読むんでしょうね。
B プラッツプレスっていう。うんうん、こう本で大阪産業創造館っていうとこがこれ発行してるのかな。
そうですよね、これもよく僕お世話になったとこですわ。
ああ、そうなんですか、
ね、はい、
でいろんなそのアウトドア企業
でユニークな企業で
紹介してますね、
はい、
ああなるほどなるほど、
なかなかあのこんな企業あんねやなとかいうようなことでその参考にしてるんですけどね、
は
あ
は
あ、
うん、なるほどね、
うん、
はい、
その他まあね、同窓会の誘いとかそんなこと言っております ね、
す
ね、これ個人的なことですけども、はいはい、
うん、
まあ、僕が卒業いたしました京都の元学校が、
うんうん、
創立150周年、
150ですか、
はい、
すごいですね、
開校150周年記念事業と書いてます
、うん、創業と開校が、あ、そうか、学校の場合はまあ創業じゃないんです ね、
ね、
企業は創業って言いますけど、
そういうことですよね、
学校はやっぱ開校になるんですかね、
はいはい、まあ、いろんな方が、はい、またなんか2000万円集めて一つ大きな事業をやろうということ
で、2000万円俺らに欲しいですね、
いやいや欲しいどころかあの僕の場合はこの赤い紙を送ってきましてですね、
赤紙が、
はい、これ、まあ、困ってるんですけども、
あ、なるほどね、
はい、
まあ、払い込み取扱表というあ、しかもこの金額のところが記入ないんで、
それはそうです、何もでもいいんです、
自由ってやつですね、
自由という
ね、上限なしっていう、
そうですねこれね、
寄付制度
の代表という方で、
はいはい、
山本富士子さんという方が、
あ、藤子さん、ね、
あの元女優の方やったんですけど、
あ、
この方が、まあ、
ね、
トップの発起人で、あとずっとまあそれ来の鴨桜さんとかね、
元何々の人ですよね、
まあ、この方なんかはあれ女優で歌詞と書いてますね、
は
い、
あ、
まあ、宝塚からなんか やっぱ
り、ああそうなんですね、
山本富士子さんもまあね、はい、ミス日本かなんかなられて
たんですけども
、そんな方の他にもワコールのなんか元会長さんとか、
ワコールね、まあ京都です
ね、はい、まあこんなんもちょっと来てて、
じゃあまあ そこに今文雄君が、
はい、
ね、行くか行かないか
と、そうですね、行くチームが、ま
あ、多分行かない、
赤髪を
ねどうするか、はい、ここ嫌ですねやっぱ赤髪、ね、
うん、まあちょっと気にしながらも多分無視させてもらいます、はい。
わかりました、宣言をされましたので、
はいはい、もう、はい、コマーシャルなしで放送局やってますので、そうです
ね、はい、あの関係者の皆さんそういうことでございまして、
ただあることを思うんですね、
そうですね、
こういうことがやっぱり京都があるんやなっていう感じ、うん、
やっぱけどこれ出すだけでも大変ですからね、
そうですよ、
もうあのさっきの、ね、畑野明水さんもそうですけど、やっぱ1個やるのはもうねすごいんですよ、
中学校の同窓会もね、うん、未だにやってくれてはる人ってね、岡崎中学という、
やっぱああいうのってすごいですよね、やる人は、
いやもう本当頭は下がりますよね、
下がるっすけど下げた頭も上がらないですからね、もう
しかもそれも出ていくわけでもなしにね
そうですね、
まあ、こういうやつがおるんですわ、
そうですね、やっぱ世の中って
世の中不良多いです、
不良多いですね、僕らも大不良でございます、
は
い、
まあ、これからも楽しみましょう、
はい、そうですね、うん、はい、以上をもちましてリスナーさんからのお便り紹介終了です、
はい。